このテープでは、県政だより33高知2018年5月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字奉仕団が担当します。33高知の内容は、表紙1ページ、四国高知幕末維新博地域会場、宿毛市の宿毛市立宿毛歴史館、特集1、2ページ、平成30年度当初予算、特集2、3ページ、平成30年4月、第3期産業振興計画、バージョン3がスタート。ピックアップ4ページ、奥谷博さん、名誉県民に。連載コーナー、土佐の維新人5ページ、四万十土目木カンパニ株式会社、代表取締役、細木史郎。情報広場6ページ、催しその1、第3期産業振興計画シンポジウム。その2、総合防災訓練、地域防災フェスティバル。その3、物部川、仁淀川水防演習。その4、5月は水防月間。その5、高知ファイティングドッグス、試合日程。その6、5月の高知競馬。お知らせ、自動車税の納期限は5月31日木曜日。試験その1、県立病院職員採用。その2、調理師。その3、危険物取扱者。募集その1、マッチングサポーター養成研修。その2、県営住宅の入居者。県立施設のご案内7ページ。高知城歴史博物館。中高生のための特別歴史講座。歴史民族資料館その1、企画展、安政地震、幕末を揺るがす。その2、講演会、幕末の土佐、阿波の地震碑。その3、第9回、長宗我部フェス。野市動物公園その1、第27回写真コンテスト作品募集。その2、動物写真撮影会。その3、世界亀の日。美術館、向山智子ホーム。芸生天文学習館その1、天体観測学習会。その2、春の天文教室。牧野植物園その1、さつき祭り。その2、山あじさい展。文学館その1、ビデオ上映、池田晃子、ダヤンを読む。その2、ダヤンのテレビアニメーション上映会。その3、朗読の会、池田晃子作品の中から。埋蔵文化財センターその1、企画展、花開く天平の器たち。その2、企画展、展示報告会。高知県推計人口8ページ、33高知の発行や問い合わせ9ページ。以上が目次です。5月号の表紙は、四国高知幕末維新博地域会場の宿毛市の宿毛市立宿毛歴史館です。四国西南端の宿毛市、宿毛市立宿毛歴史館では、貝塚の時代から明治までの宿毛の通史を紹介しています。館内は2つの展示室で分けられ、歴史展示室には江戸時代に城下町として栄えた町並みをジオラマで再現。もう一室の人物展示室では、吉田茂のジップ、竹内綱、小野義信ら明治の政治、産業、文化に躍進した宿毛ゆかりの21人の歩みがわかります。歴史館の周辺には、初代高知県知事で逓信大臣など歴任した林雄三の邸宅などの史跡も点在していますので、ぜひ合わせて巡ってみてください。表紙では、江戸時代に城下町として栄えた町並みのジオラマを紹介しています。また、宿毛市の一押しとして、だるま夕日を紹介しています。日本の夕日百選の一つ、宿毛湾で11月から2月に姿を現し、特に綺麗なだるま状になると、幸運の夕日と呼ばれています。以上で表紙を終わります。
次は特集1です。タイトルは平成30年度当初予算です。一般会計4509億円、 実質的な当初予算ベース4676億円です。なお、実質的な当初予算ベースとは、それぞれの年度当初予算の額に、前年度2月補正予算額のうち、国の経済対策分を加えたもの、実質的に当該年度に予算執行される分です。平成30年度予算のポイント、ポイント1、10年連続の積極型予算、ポイント2、5つの基本政策と3つの横断的な政策をそれぞれバージョンアップ。ポイント3、事業の有効性や効率性を高めるためにスクラップ&ビルドを徹底することなどにより財政の健全性も確保。それでは5つの基本政策をご紹介します。金額、前年度比は実質的な当初予算ベースです。その1、経済の活性化に前年度と比べ9億円増額の210億円を計上しました。詳しい内容につきましては、次のページの特集2でお伝えします。その2、日本一の健康長寿圏づくりに前年度と比べ11億円減額の437億円を計上しました。第3期日本一の健康長寿圏構想に掲げた5つの柱の施策を一層充実、強化します。大目標1、壮年期の死亡率の改善に向けて、高知県健康パスポート事業を拡充し、健康づくりに対する意識のさらなる醸成と行動の定着化を促進。大目標2、地域地域で安心して住み続けられる県づくりを目指して、地域の医療、介護、福祉などのサービスを切れ目のないネットワークでつなぐ、高知版地域包括ケアシステムの構築を推進。大目標3、厳しい環境にある子どもたちへの支援のため、地域における保健と福祉の連携と子どもの見守り体制を強化するため、高知版ネウボラを推進。なお、ネウボラとは、妊娠期から就学前の子どもやその家族を対象に、妊娠、出産、子育てについて、切れ目のない支援を行う仕組みのことです。大目標4、少子化対策の抜本強化のため、出会い・結婚支援や働きながら子育てしやすい環境づくりに向けた取り組みを強化。大目標5、医療や介護などのサービス提供を担う人材の安定確保と産業化に向けて、良好な職場環境の整備や福祉機器の導入により、業務の効率化と負担軽減を図り、介護人材を安定的に確保。その3、教育の充実と子育て支援に前年度と比べ、18億円減額の215億円を計上しました。教育等の振興に関する施策の大綱を改定し、教育の充実と子育て支援の取り組みをさらに充実・強化します。ポイント1、チーム学校の構築のさらなる推進。県内の児童生徒の約半数が在籍する高知市の小中学校における学力向上の取り組みを推進するため、高知市教育委員会と連携した指導体制を構築。新たに設置する学校支援チームによる実践的指導を通じて、それぞれの高等学校における 組織的な授業改善の取り組みを推進。ポイント2、厳しい環境にある子どもたちへの支援の充実。不登校やいじめなど困難な状況に直面している子どもたちを確実に支えていくため、就学前から高等学校までのそれぞれの段階において、切れ目のない対策を実施。ポイント3、地域との連携・協働。家庭や地域での子育ての支援や、学校が抱える複雑化した課題に、家庭と地域と学校とが一体となって取り組むため、学校支援地域本部の設置を促進。その4、南海トラフ地震対策の抜本強化・加速化に前年度と比べ5億円減額の326億円を計上しました。第3期南海トラフ地震対策行動計画に基づき、8つの重点課題の解決に向け、命を守る、命をつなぐ、生活を立ち上げる対策を推進します。8つの重点課題に係る取り組みは、1、住宅の耐震化の加速化、2、地域地域での津波避難対策の実効性の確保、3、避難所の確保と運営体制の充実、4、地域に支援物資等を確実に届けるためのルートの確保。5、前方展開型の医療救護体制の確立。6、応急機器の配置計画の広域調整。7、高知市の長期浸水区域内における確実な避難と迅速な救助・救出。8、災害に強い人づくり、県民への啓発の充実・強化です。8つの重点課題のうち、特に取り組みを強化するポイントは、ポイント1、命を守る対策を引き続き徹底します。住宅の耐震化や津波からの早期避難を促すための情報発信システムの整備など、ハードとソフトの両面で対策を充実・強化。ポイント2、命をつなぐ対策を幅広く展開します。避難所の開設や運営を行うためのマニュアル作成や、避難所で安心して過ごせるための環境整備を促進。その後、インフラの充実と有効活用に、前年度と比べ129億円増額の1072億円を計上しました。四国八の字ネットワークなどの命の道の整備や土砂災害防止対策を加速します。次に5つの基本政策に横断的に関わる3つの政策について紹介します。その1、中山間対策の充実強化に前年度と比べ13億円増額の287億円を計上しました。県内各地に広がってきている集落活動センターを核として地域の産業をつくる生活を守るための施策をさらに強化します。集落活動センターの活動が軌道に乗った地域において、将来の地域の主要産業となることを目指して、基幹ビジネスを強化、確立する取り組みを支援。その2、少子化対策の充実強化と、女性の活躍の場の拡大に、前年度と比べ9億円減額の95億円を計上しました。結婚や出産などに関するより多くの方の希望をより早く叶えます。また、 女性が希望に応じて働き続けられるように、それぞれのライフステージに合わせたサポートを全力で行います。男性の育児休暇、育児休業の取得促進を図るなど、ワーク・ライフ・バランスを推進。その3、文化・芸術とスポーツの振興に、前年度と比べ22億円減額の47億円を計上しました。文化・芸術振興ビジョンと第2期スポーツ推進計画に基づき、人材の育成や地域の活性化などに取り組みます。文化・芸術に触れる機会の充実を図るとともに、文化・芸術を産業振興などに生かすことのできる人材を育成、スポーツへの参加機会の拡大や競技力の向上を図るとともに、スポーツを通じた活力ある県づくりを推進。本県の県債残高は全国の中でも低水準にあることから、地方債の発行額を増加する一方で、財政調整的基金の取り崩しを抑え、当面の財政運営に必要な財政基盤を確保しました。なお、財政調整的基金とは、年度間の財源の増減などに対応するために設置している基金で、家計に例えれば銀行への預金にあたります。それでは最後に尾崎知事からのメッセージをお伝えします。平成30年度は第3期の産業振興計画などの取り組みの折り返しの年となります。県税扶養の実現に向けた動きを将来にわたって確かなものとしていくために、成果に徹底的にこだわり、私自身県庁の先頭に立って全力で取り組んでまいります。県民の皆様には引き続きご指導、ご鞭撻、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。以上について詳しいことは、高知県庁財政課電話番号088-823-9302までお問い合わせください。ホームページは、http://www.pr-eh.koci.lg.jp/soshiki/110401-yonsan-indx.html です。以上で特集1を終わります。
次は特集2です。平成30年4月、第3期産業振興計画バージョン3がスタート。完全雇用状況下における持続的な拡大再生産の創出に向け、取り組みをさらにパワーアップします。高知県は人口減少が県内市場の縮小を招き、その結果、若者が県外に流出し、さらに人口減少が加速するという負の連鎖をたどってきました。県ではこの課題に正面から向き合い、県政扶養に向けて、高知県産業振興計画を策定、官民一丸となって取り組みを進めています。戦略の柱は地産外消です。高知県の経済状況は、かつてのような人口減少に伴って縮む経済ではなく、人口減少下においてもむしろ拡大する経済へと構造が転じつつあります。地産外消が大きく前進。その1、地産外消公社などの支援による 外傷の制約件数が平成21年度の178件から平成28年度には約46倍となる8112件に増加。その2、産業振興センターの支援による外傷の制約金額が平成24年度の2億5000万円から平成28年度には約20倍の50億8000万円に増加。その3、平成29年度の県外からの観光客数は過去最高の440万人。その4、移住者数が平成23年度の120組から平成29年度2月末現在で698組となり大幅に増加。また雇用情勢が改善しています。平成29年6月の日本銀行高知支店特別調査によると、有効求人倍率は平成20年度は 0.46 倍でしたが、平成28年度には1.13 倍になっており、平成29年12月は過去最高の 1.26 倍となりました。完全失業率は平成20年は 4.8% でしたが、平成29年には3.0% になっており、おおむね完全雇用の状態になっています。こうした成果などにより、各産業分野の生産額などは引き続き上昇傾向となっています。各産業分野の生産額などは平成13年を1とした増減率において県内の15歳から64歳までの人口を示す生産年齢人口の減少に連動する形で減少傾向にありました。しかし平成21年の産業振興計画のスタート後、それぞれの分野の生産額などは上昇傾向に転じています。本県経済の持続的な発展を成し遂げていくためには、成長の壁となる人手不足を解消するとともに、経済成長の牽引役となるメインエンジンを強化し、資産外傷をさらに加速することが重要です。そのための主な施策を紹介します。第3期産業振興計画バージョン3の8つのポイント。その1、成長に向けたメインエンジンをさらに強化。資産外傷をさらに推進します。ポイント1、継続的に新たな付加価値を生み出す仕組みを意図的に構築します。観光では四国・高知・幕末維新博第2幕が4月21日に開幕。歴史観光のさらなる磨き上げを行います。幕末維新博終了後に本格展開する自然体験型観光キャンペーンに向けて、施設やアクティビティの磨き上げを行います。商工業では、高知県 IT コンテンツアカデミーを開校し、業界が求める人材を育成、関連企業の立地を促進し、ITコンテンツ産業の集積を目指します。なお、IT コンテンツ産業とは、インターネットなどの通信とコンピューターを駆使する情報技術や、漫画、アニメ、ゲーム、アプリ、ソフトウェアなど、創造的な活動によって生み出されたものを活用する産業のことです。 一次産業では温度、湿度、二酸化炭素、光をコントロールする環境制御技術と IoT、AI を活用したネクスト次世代構築、新施設園芸システムの構築を目指します。なお、IoT とはインターネット・オブ・シングス、もののデジタル化、ネットワーク化の略で、自動車や家電などパソコン類以外のものをインターネットに接続することで、離れたものの状態を知ることや操作が可能となり、新たな産業やサービスの創出が期待されるもののことです。AI とは学習、推論、判断など人間の知能の働きを代替する機能を備えたコンピューターシステムのことです。また木材の A 材、良質材の需要拡大に向け、付加価値の高い木材製品の開発と販売促進を強化します。ポイント2、交易の範囲をさらに拡大します。観光では、観光客のさらなる誘客に向けて、国内外のマスメディアを活用した情報発信を強化します。外商機会の拡大として、国内では関東や関西に加え、中部地方における食品分野の外商活動を強化します。海外に対しては、食料品、防災関連製品などの輸出をさらに促進します。その2、成長の壁を乗り越える。人手不足という課題へ対応します。ポイント3、担い手の確保策を抜本的に強化します。雇用環境の改善として、事業戦略の策定・実行支援を通じて、経営と両立する形での労働条件や、労働環境の整備など、働き方改革を促進します。アクティブな働きかけとして、移住促進、人材確保センターにおいて、移住促進と人材確保の取り組みを一体的に推進。また、高校、大学などの新規卒業生の県内就職を促進します。ポイント4、省力化、効率化の徹底に向けたサポートを強化します。二次、三次産業については、省力化、効率化のための設備投資への支援を強化します。事業戦略、生産性向上に向けた計画の策定から、設備投資に向けて、国の補助金や金融機関の融資、県の利子、補給など、県産業振興センター、商工会、商工会議所、金融機関などが一貫したサポートを行う、設備投資を促す一連の仕組みを構築します。一次産業については、農作物の栽培や収穫作業の自動化、省力化、高性能林業機械の導入、漁業の機械化やIoT 化を促進します。そして、ポイント1からポイント4までを支える取り組みとして、ポイント5、企業や新事業の展開を促進します。企業や新事業の展開に向けた準備段階から、事業プラン磨き上げまでの取り組みを一貫してサポートします。ポイント6、地域産業クラスターの形成を促進し、多様な仕事を地域地域に創出します。核となる一次産業の生産拡大に加え、二次、三次産業の集積化を進め、平成30年度は20のプロジェクトを実行します。ポイント7、人材育成、 確保の取り組みを充実します。一次産業については、農業担い手育成センター、農業大学校、林業大学校。二次産業については、工業技術センター、高等技術学校。三次産業全般については、土佐まるごとビジネスアカデミー、平成30年4月中旬から順次開校する IT コンテンツアカデミー、文化人材育成プログラム、土佐の観光創生塾で取り組みます。ポイント8、金融機関などとの連携による事業戦略の策定と実行支援を強化します。すべての産業分野において、事業戦略の策定と実行を強力に支援します。新たな挑戦、経営課題について、事業戦略、経営計画を策定することで、取り組む方向性を明確化し、実行し、省力化、高付加値化による生産性の向上プラス働き方改革をすることにより、業績の向上、人材の定着、確保を目指します。以上について詳しいことは、県庁計画推進課、電話番号 088-823-9049 までお問い合わせください。産業振興計画特設ホームページ http://samhin.pref.kochi.lg.jp/keikaku/ です。以上で特集2を終わります。
次はピックアップです。宿毛市出身の洋画家、奥谷博さん名誉県民に。名誉県民は、それぞれの分野での輝かしい活躍により、県民に夢と希望、勇気、感動を与え、県民の誇りとふるさと意識を高めてくださった方を顕彰するものです。奥谷さんは日本洋画の巨匠として美術界の第一線で活躍され、昨年11月には県出身者としては牧野富太郎氏以来2人目となる文化勲章を受章されました。県はこの功績を県民の栄誉と喜びとして称え、3月21日に県立美術館で奥谷さんに名誉県民賞を贈呈しました。同日開催の記念行事では、特別公開した油彩画についてご本人から解説をしていただきました。今後ますますのご活躍をお祈りいたしますとともに、ふるさと高知における文化芸術の振興に貢献いただいたことに、改めて感謝を申し上げます。以上について、詳しいお問い合わせ先は、高知県庁人事課、電話番号 088-823-9601 までお問い合わせください。ホームページ http://www.prefi.kochi.lg.ip/sos/hiki/110901です。以上でピックアップを終わります。
次は連載コーナー土佐の維新人です。このコーナーでは維新の志士のように土佐の時代を作った人、駆け抜けた人を紹介しています。5月号では四万十川や足摺沖など旗地域で育まれた食品を全国や海外に販売する細木さんに地域を牽引する原動力や今後の夢をお聞きしました。旗地域の食を全国に、海外に広げたい。四万十どめきカンパニ株式会社代表取締役細木史郎さん。にぎやかに騒ぐという意味の方言で、四万十市中村の地名にもあるどめき、100人が笑って商売ができるようにと社名に使いましたと話すのが、四万十どめきカンパニ株式会社の細木史郎さんです。四万十市出身の細木さんは22歳の時に有限会社西部印刷工房に入社。印刷業の傍ら、旗地域の飲食店や最新情報を紹介するフリーペーパー旗モーラを平成13年に発行。取材する中で気づいたのが、ソーダ節や青のりなど旗地域ならではの商品の多さでした。旗の魅力ある商品を紹介するだけでなく、販売にも携わりたいと思い立ち、旗地域の商品を取り扱う地域商社になろうと、印刷会社に物産販売部門を設置したのです。早速50以上の事業者に声をかけましたが、食品表示の問題、販路の不安などがあり、商品は集まりませんでした。そこで細木さんは、同じ志を持つ異業種経営者と食品や販売の勉強会を毎月実施したり、関東や関西の展示会、商談会へ積極的に出展。徐々に全国へ販路を広げ、平成27年4月に印刷会社の分社として四万十どめきカンパニ株式会社を設立したのです。設立当時は海外で和食が注目されていた頃、県の産業振興計画の地域アクションプランも活用し、海外への販路拡大にも着手しました。台湾の大手ショッピングモールでの物産展を委託され、県内17の農水産加工品業者などとともに出展、販売、商談を実施。また、旗地域での事業者のスキルアップのため、四万十市地域商品研究会を立ち上げ、セミナーや情報交換を重ねました。多方面にも積極的にアンテナを広げる細木さん。ファッション関連の展示会へ出展した時には、同じ中身でもターゲットに合わせてデザインや見せ方を変えることを学んだそうです。商品を通して旗を好きになってほしいですね。そしてお土産と一緒に魅力も伝えて、もらった人が旗に行きたいと思い来てくれる。そんなプラスの循環を生み出す会社と地域にしていきたいです。と細木さん。地域を愛する気持ちがバイタリティあふれる事業展開や仲間との活動にも現れていました。以上について詳しいことは、四万十市愚道5975-1、四万十どめきカンパニ株式会社、電話0880-37-2236までお問い合わせください。ホームページは http://www.40010.com/company/です。以上で土佐の維新人のコーナーを終わります。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は、郵便番号 780-8570、高知県〇〇課だけで届きます。続いて、催しのお知らせです。6件あります。その1、第3期産業振興計画シンポジウム、尾崎知事の講演や地域アクションプランに取り組む方々の事例発表などを行います。会場、日時を申し上げます。黒潮町入野の 県立土佐西南大規模公園ふるさと総合センター、5月15日火曜日午後1時30分から午後4時30分、安芸市寿町の安芸市総合社会福祉センター、5月21日月曜日午後1時30分から午後4時30分、元山町元山の元山町プラチナセンター、6月1日金曜日午後1時30分から午後4時30分、高知市丸の内の高知県教育会館高知城ホール、6月4日月曜日午後1時30分から午後4時30分。詳しいことは高知県庁計画推進課電話 088-823-9334 までお問い合わせください。その2、総合防災訓練地域防災フェスティバル。南海トラフ地震などの大規模災害を想定し、消防車やヘリコプター、船舶などを使った総合防災訓練を実施。寄進者体験や住宅の耐震相談コーナーなどもあります。日時、5月27日日曜日、午前10時から午後3時まで。場所、高知市新田にあります高知新港。詳しいことは、高知県庁危機管理防災課、電話 088-823-9320 までお問い合わせください。その3、物部川・仁淀川水防演習、水防広報訓練や防災車両、舟艇、ヘリコプターなどを使用した演習を行います。体験や展示コーナーもあります。日時、5月13日日曜日、午前9時から午後0時、雨天決行です。場所、南国市物部地区、物部川右岸、物部川橋下流河川敷。詳しいことは、高知県庁河川課、電話 088-823-9838 までお問い合わせください。その4、5月は水防月間。雨の多い時期に備え、水位や雨量の情報を発信する高知防災情報のホームページをご活用ください。ホームページ http://kouhou.bousai.pref.kochi.lg.jp/ 携帯サイト http://kouhou.bousai.pref.kochi.lg.jp/m/。 詳しいことは、高知県庁河川課、電話 088-823-9838 までお問い合わせください。その後、高知ファイティングドッグスの試合日程をお知らせします。5月の試合日は、1日、6日、9日、10日、11日、19日、22日、23日、25日、26日、27日。開催場所は19日のみ大型球場、午後1時開始。その他は高知球場、午後6時開始です。なお、試合日程、開催場所は変更になる場合があります。詳しいことは、 高知ファイティングドッグス球団株式会社、電話 088-878-0775 までお問い合わせください。その6、5月の高知競馬よさこいナイター開催日程をお知らせします。3日木曜日祝日、6日日曜日、12日土曜日、13日日曜日、26日土曜日、27日日曜日、5月3日木曜日祝日、重賞第9回福永陽一記念、5月6日日曜日、重賞第22回黒潮皐月賞、5月27日日曜日、準重賞山桃特別。詳しいことは高知県競馬組合、電話 088-841-5123 までお問い合わせください。またホームページ http://www.keiba.or.jp/ にも詳しく掲載しています。次はお知らせです。自動車税の納期限は5月31日木曜日。納期内に最寄りのコンビニ、金融機関、または県税事務所で納付してください。納税通知書は5月7日月曜日に発送します。詳しいことは阿岐県税事務所、電話 088-734-1161、 中央東県税事務所、電話 088-866-8510、 須崎県税事務所、電話 088-942-2366、 秦県税事務所、電話 088-035-5972 までお問い合わせください。次は試験のお知らせです。3件あります。その1、県立病院職員採用試験、日時6月16日土曜日、17日日曜日、場所高知市丸の内にあります高知県職員能力開発センター。採用予定人数、助産師2人、看護師10人、薬剤師4人、医療ソーシャルワーカー1人、診療放射線技師1人、理学療法士1人。出願期間、4月9日月曜日から5月28日月曜日まで。募集案内配布場所、高知県庁1階募集要項コーナー、県立病院課ホームページ、阿岐総合病院、秦県民病院。出願方法、インターネット申し込み、持参、郵送は必着です。お申し込み、お問い合わせ先は郵便番号 780-0850、 高知市丸の内1丁目7-52、高知県公営企業局県立病院課、電話 088-821-4631 です。その2、調理師試験、日時10月13日土曜日午後1時30分から午後3時30分まで。場所、高知市朝倉母の県立福祉交流プラザ、阿岐市本町の阿岐商工会館、四万十市宇山さつき町の高知畑 JA 会館。受験料6100円、出願期間5月14日月曜日から6月25日月曜日まで。募集案内配布場所、高知県庁1階募集要項コーナー、 それぞれの福祉県所、高知市保健所、それぞれの市町村役場、出願方法、簡易書き留め、当日消印有効です。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 103-0012、東京都中央区日本橋堀留町 2-8-5、JACC ビル5階、公益社団法人、調理技術技能センター、電話 03-3667-1815 です。その3、危険物取扱者試験、試験日、会場を申し上げます。講習、お津主、6月17日日曜日、午前10時、高知市英国寺町の県立大学英国寺キャンパス、閉主、6月17日日曜日、午後1時、高知市英国寺町の県立大学英国寺キャンパス、講習、お津主、閉主、6月24日日曜日、午前10時、安芸市清和町の県立安芸中高等学校、出願期間、書面申請は5月7日月曜日から17日木曜日まで、電子申請は5月4日金曜日祝日から14日月曜日まで。募集案内配布場所、県内それぞれの消防本部消防署、高知県庁消防政策課、消防試験研究センター高知県支部。出願方法、書面申請は持参または郵送、当日消印有効です。電子申請は消防試験研究センターホームページから申請してください。受験料、講習6,500円、お津主4,500円、閉主3,600円。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 780-0823、高知市佐円場町 1-12、四国総合ビル401、一般財団法人消防試験研究センター高知県支部、電話 088-882-8286 です。次は募集のお知らせです。2件あります。その1、マッチングサポーター養成研修。出会いや結婚への支援を希望する方々を対象としたイベントで、参加者へのフォローなどをしていただけるボランティアの養成研修を開催します。日時、会場を申し上げます。5月13日日曜日、午後1時30分から午後4時、四万十市宇山さつき町の四万十市立中央公民館、5月20日日曜日午前9時30分から午後0時、高知市千代町の千代町テラス、5月27日日曜日午後1時30分から午後4時、安芸市矢野丸の安芸市民会館。対象、20歳以上で電子メールができる方。募集人数、それぞれ20人。受講料無料。募集期間、4月23日月曜日から5月8日火曜日まで。募集案内配布場所、高知出会いサポートセンター、高知県庁少子対策課ホームページ。募集案内配布期間、4月23日月曜日から5月8日火曜日まで。応募方法、メール、ファックス、郵送は必着です。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 780-0053、 高知市駅前町 5-5 大同生命高知ビル2階高知出会いサポートセンター、電話 088-821-8080 ファックス088-821-8100 E メールkochike.oun@pony.ocn.ne.jp です。その2、県営住宅の入居者募集、定期募集、高知市、竹島、朝倉、ケラ、船岡、鏡川、船岡南、長浜馬場の西、沖田、東津南、横浜、横浜第二、東洋町、野根第二、室戸市、元行土、羽根、奈半利町、奈半利、奈半利東、田野町、田野西、安芸市、桜ヶ丘、江南市、別所山、赤岡、吉川、赤岡東、香美市、土佐山田、鏡野、南国市、鴨原、東地、土佐市、土佐、須崎市、桜川、黒潮町、佐賀、宿毛市、宿毛、土佐清水市、清水、随時募集中、高知市、春野、視聴覚障害者住宅、東洋町、野根、室戸市、先浜、元山町、元山、募集案内配布場所、高知県庁1階募集要項コーナー、高知県住宅供給公社、県立福祉交流プラザ、高知市内のそれぞれの市民会館、高知市を除く該当するそれぞれの市町村役場、募集案内配布期間、5月1日火曜日から14日月曜日まで、募集期間5月8日火曜日から14日月曜日まで、応募方法持参、土曜日日曜日祝日を除く、郵送当日消印有効、お申し込みお問い合わせ先は郵便番号 780-0832 高知市九反田4-10-4101トップワン四国4階にあります高知県住宅供給公社、電話 088-883-0344 です。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。開館時間はそれぞれの施設とも午前9時から午後5時。ただし、高知城歴史博物館は午前9時から午後6時。日曜日は午前8時から午後6時。なお、野市動物公園は午前9時30分から午後5時。最終入館が閉館30分から60分前までの施設もありますのでご注意ください。高校生以下は無料です。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳、所持者とその介護者一人は入館無料。高知県高知市、長寿手帳をお持ちの方も入館無料。手帳は原本をお持ちください。企画展は観覧料が必要な場合があります。5月号では全8施設のイベントをご紹介します。案内1、高知城歴史博物館。中学生、高校生のための特別歴史講座、幕末維新の学び方から理解しやすい整理の仕方。開催日5月13日日曜日、午後2時から午後4時。戊辰戦争を軸に明治維新期の日本と近代史の概要を分かりやすく紹介。 参加料無料、募集人数抽選で90人、申し込み期限5月6日日曜日まで、申し込み方法、電話、またはファックス、はがきで。このイベントは四国高知幕末維新博関連イベントです。高知城歴史博物館の住所をお知らせします。高知市大手筋 2-7-5 電話088-871-1600ファックス088-871-1619観覧料500円企画展開催中は700円4月29日から5月6日は午前8時から午後6時まで開館案内に歴史民俗資料館イベント3件をご紹介します。イベント1企画展安政地震幕末を揺るがす土佐阿波の地震津波碑が語るもの開催日4月28日土曜日から7月1日日曜日幕末の世相に影響を与えた安政南海地震の地震津波碑の拓本などを展示このイベントは四国高知幕末維新博関連イベントですイベント2講演会幕末の土佐阿波の地震碑開催日5月12日土曜日午後1時から午後2時30分講師岡村正造氏募集人数先着130人申し込み方法電話またはファックスメールなどこのイベントは四国高知幕末維新博関連イベントですイベント3第9回超ソカベフェス開催日5月19日土曜日甲冑武者や鉄砲隊今年は歴史アイドル春の巫女さんも参加戦国チャンバラや演劇土佐のおいしい屋台も出展歴史民俗資料館の住所をお知らせします南国市お高町八幡1099-1電話088-862-2211ファックス088-862-2110観覧料460円企画展開催中は510円案内3野市動物公園イベント3件をご紹介しますイベント1第27回写真コンテスト作品募集平成29年8月1日以降に当園で撮影した作品を募集金賞作品は来年のカレンダーに採用します募集期間5月1日火曜日から7月31日火曜日申し込み方法持参または郵送当日消印有効ですなお詳細は募集要項ホームページをご覧くださいイベント2動物写真撮影会開催日5月27日日曜日午前9時35分から正午まで写真家の岩崎勇氏から動物撮影のテクニックやポイントを学びます募集人数先着50人申し込み方法5月1日火曜日から電話にて受け付けていますイベント3世界亀の日亀亀エブリバディ開催日5月27日日曜日午後1時30分から午後3時世界亀の日にちなんで亀のお話や生態展示を行い亀の魅力をお伝えします講師近藤裕二氏野市動物公園の住所をお知らせします江南市野市町大谷738電話0887-56-3509 入園料460円。休園日、5月7日、14日、21日、28日。案内4、美術館。向山智子、ホーム。開催日、4月30日、月曜日休日。5月3日、木曜日祝日から6日、日曜日まで。開催時間、午後1時と午後3時30分。5月8日火曜日、9日水曜日、11日金曜日、12日土曜日。午前11時と午後2時、全18公演です。見どころは国際的ダンサー、湯浅恵麻氏のパフォーマンスと世界で活躍するピアニストで現代美術家の向山智子氏による演出。場所、江南市赤岡町、赤レンガ商家。入館料500円、駅蔵一般入館券持参で300円。美術館の住所をお知らせします。高知市高須 353-2、電話088-866-8000、観覧料一般360円、大学生250円。案内後、芸生天文学習館、イベント2件をご紹介します。イベント1、天体観測学習会、開催日、5月3日木曜日祝日、20日日曜日、25日金曜日、6月7日木曜日。開催時間午後7時から午後9時。大曲線に沿って春の星座が一斉に姿を見せ始めます。参加料無料。募集人数それぞれの日とも先着40人。申し込み方法。電話にて前日まで受け付けています。イベント2、春の天文教室。開催日、5月5日土曜日祝日、午後4時30分から午後9時。天体観測やパソコンを使ったプラネタリウムなどで星を学びます。芸生天文学習館の住所をお知らせします。秋郡芸生村和敷校 4668-1 連絡先高知県文教協会電話088-824-5451観測学習会の開催日のみ開館。案内6、牧野植物園イベント2件を紹介します。イベント1、さつき祭り。開催日5月24日木曜日から27日日曜日。愛好会会員が育てたさつきを一堂に展示。26日、さつき相談や剪定実演も開催。イベント2、山あじさい展。開催日5月26日土曜日、27日日曜日。愛好会が丹精込めて育てた山あじさいを展示。27日、栽培教室や販売会も開催。牧野植物園の住所をお知らせします。高知市五台山 4200-6、電話 088-882-2601、入園料720円。案内7、文学館、イベント3件をご紹介します。イベント1、池田明子、ダヤンを読む、ビデオ上映。開催日、5月13日日曜日、6月17日日曜日、午後2時から午後3時。ビデオ、音楽物語、ダヤンのあべこ部屋の月、30分を上映。募集人数、先着50人。申し込み方法、電話、または文学館でも受け付けています。事前申し込みをお願いいたします。イベント2、ダヤンのテレビアニメーション上映会。開催日5月27日日曜日。 6月3日日曜日、午後2時から午後3時。猫のダヤン、猫のダヤン日本へ行く。それぞれ約30分の2本立てを上映。募集人数先着50人。申し込み方法、電話または文学館でも受け付けています。事前申し込みをお願いいたします。イベント3、朗読の会。池田晃子作品の中から、開催日5月19日土曜日、午後2時から午後4時、文学館カルチャーサポーターが関連作品を朗読。申し込み方法、事前申し込みは不要です。当日会場。文学館の住所をお知らせします。高知市丸の内 1-1-20 電話088-822-0231 観覧料500円、乗車地点も含みます。案内8、埋蔵文化財センターイベント2件をご紹介します。イベント1、企画展花開く天平の器たち。開催日4月29日日曜日祝日から7月6日金曜日。飛鳥時代から平安時代の器の形や色の変化から時代の動きを読み解きます。イベント2、企画展展示報告会。開催日5月6日日曜日。午後1時30分から午後3時。古墳時代から奈良、平安時代の器の変化を解説。募集人数40人。申し込み方法、事前申し込み不要です。埋蔵文化財センターの住所をお知らせします。南国市篠原 1437-1 電話 088-864-0671 入館料無料です。以上で県立施設のご案内を終わります。次は高知県庁統計課から3月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は71万652人、前の月に比べ771人の減少です。そのうち男性は334,744人、前の月に比べ354人の減少です。女性は375,908人、前の月に比べ417人の減少です。世帯数は317,904世帯、前の月に比べ282世帯の減少です。三三高知2018年5月号の発行部数は34万部。発行は平成30年5月1日。編集発行は高知県広報広聴課、郵便番号780-8570、高知市丸の内1丁目2番25。E メールアドレス11301@ken.pref.cochi.ld.jp ホームページアドレス http://www.pref.cochi.ld.jp/制作は株式会社アークデザイン研究所。なお、この広報誌はそれぞれの市町村役場でもお渡ししています。高知県の広報誌の展示版、録音版をご希望の方は、高知県庁障害保健福祉課、電話 088-823-9634 までご連絡ください。また、高知県ホームページに手話版、手話動画も掲載しています。三三高知に関するお問い合わせは、電話 088-823-9634 9046までお願いいたします。三三高知5月号をお伝えしました。今月はストレスと免疫力の話です。免疫力の低下は加齢とストレスと言われるくらい、ストレスは大きく影響するようです。それも継続的なストレスが大敵と言われています。また高齢になればなるほど免疫力は低下し、がんの発症リスクも高まりますので、ストレスは排除しなければなりません。人様に迷惑をかけない範囲で我慢をやめ、時にはわがままも必要です。と言っても現代社会でストレスと無縁にはなりませんので、自分の好きなこと、無心になれることで頭を切り替え、ストレスを明日に持ち越さないよう合わせて工夫してください。これからだんだん暑くなってくると、冷たい飲み物が欲しくなりますが、腸には免疫細胞の 70% が集まっており、腸が弱ると免疫力も低下します。冷たいものは飲みすぎないように注意しましょう。